ロックラッシュレディオ、続いては内田直孝の今日もしゃかりき。
夢とか簡単に口にできたのに、悔しさあふれるたび心で言葉を塞いだ。全てが報われわけじゃなかったとしても、ひたむきに生きる人を見て美しいと思った。
皆さんこんばんは。リズミックトイワールドボーカル内田直孝です。
スタッフの無能です。
さあ今週も内田直孝の今日もしゃかりきやっていきましょう。
お願いします。
あのね、早速なんですけど、
はいはい、
まあ、あの日付変わって本日ですけど、
はい、
まあ、あの勤労感謝の日、
うん、そうですね今日
ね、
はい、
でさっきこの、まあ、ラジオ始める前に、
はい、
そもそも勤労感謝の日って何っていう話をね、
はい、
まあ、ちょっとしてて、
さらっとねしましたね、う
ん、でちょっとなんか調べてくれたんよね、それを。
そうですね、ちょっとネットにある情報で、うん、まあ諸説あるとは思うんですけど、まあ、もちろんもちろん、うん、ちょっと拾った情報でいきますと、うん、まあ国民の祝日に関する法律によってまあ定められてますと。
はい。
で、まあ、なぜこの時期なのかっていうところの意味なんですけど、うんうんうん、まあ、昔この時期は新嘗祭っていうのが行われてたようで、まあ、何かっていうと、まあ、その年に収穫された新穀、まあ、穀物ですね、まあ、神々に供え物として献上し、これらの供え物を神からの贈り物として民人たちも食すという、まあ、古くから日本に伝えられてきたお祭りっていうことらしいんですよね。
それがまあ起源として、でまあこう転じていって、
はい、
まあ今のそのよく言うところの勤労感謝の日っていうのにこう変わってるというか。
そうですね。
ああなるほどね。だまあ要は、まあそのニュアンスでいくと、
はい、
まあ生きていくために必要なものを、
はい、
まあ生み出す人だったり、
はい、
その、まあ、例えば食べ物もそうですけど、
はい、
まあ、そういうのに、まあ、こう日頃 の、
はい、
まあ、その感謝みたいなの、
はい、
まあ、ねぎらいだったりっていうのも込めてってことよね。
そうですね、
はあはあはあ、それで言ったらさ、毎日勤労感謝の日でいいですけどね
毎日お疲れさんということですね
そう
まあ、
そう、ね、気持ちとしては、
はい、
そんなあの遠慮せずに、
はい、
1年に1回、
はい、
あね、わざわざそんな365だったり366分の1に、
はい、
そんな遠慮して、ね、集約してくれんでもねお国の方たちもね、
はい、
いいですよ、そんな控えめじゃなくて、
はい、
いいと思いますよ、毎日勤労感謝の日がついてても気持ちとしてはそれぐらいね、はい、あってもいいんじゃないかなって思うんですけど ね。そうすると毎日は休みになりまして、
はい、
ね、そしたらあの収穫もできなくなる
民は働かなくなり
感謝
畑は枯れ
感謝されすぎて
されすぎて人々は動かなくなり
そうね、感謝されすぎた結果、
はい、
何に感謝されてたんやっけってなって、
そうですね、
そもそも何に感謝してたんやっけってなって
AI に侵食されていきダークな世界へと広がっていく
なるほどね、
はい、
やっぱりある程度の線引きが必要なのね、
はい、
なるほどね、今で言ったら確かにね、そういう AI っていうものが発達してきて、
はいはい、
人のね、そもそも人間が、
はい、
まあ言うてしまうアナログ、
はい、
ね、手作業でやってたことだったりとかが、そうデジタルにこうちょっと取って変わっていかれてる、うん、まあ便利でね、素晴らしい技術でもありながらも、
はい、
やっぱりそういう一部のね、
はい、
技術職だったりとか、
はい、
アートだったりっていうお仕事をねやってる、まあ、僕らもそうですけど、
はい、
少しだけね、なんかちょっとこうビクビクしてしまう時はあるよね、
はい、ありますね。
だって今なんかあの、ね、はい、曲もなんかそういうのできるらしいからね。
ね、歌詞入れるだけで作ってくれるとか。
あ、そうそうそうそうそうそうそう。いや、すごいけどね。
はい。
でも作る楽しさはなくなるよねそもそもね、はい、だからまあ何かを得ると何かが失われますから、
はい、
さっきの話でもそうですけど、
はい、
休日ばかり得てしまうと、
はい、
そのうち、
はい、
世界は、
はい、
混沌とした方に行くのではないかという、
はい、
シャカリキチームの、
はい、
今日もシャカリキチームの判断でございます、
まあ、ほどほどにということです ね、 そうですね、何事も、
は
い、
でもねぎらうことはすごい大事なんでね、
はい、
お近くにいるね、例えばお友達だったりね、ご家族だったりっていうね、そういう大切な人をねぎらうっていう気持ちはいつも忘れずに、過ごしていくことがいいのではないかと。そして自分のこともね、いたわったりねぎらったりっていうのは、まあ、自分の機嫌は自分で取るというか、
はい、
そういうのはねやっていきたいなと思います。はい、引き続き皆さんからのお便りもお待ちしておりますので、どしどしとよろしくお願いします。それでは今週の一曲聴いていただきましょう。11月の1日リリースされたばかりです、我々リズミックトイワールドの最新楽曲をお聴きください。リズミックトイワールドでワンダーワールド。
君の幸せが僕に伝わるから、笑ったり泣いたり、おなじみな世界だ。拍手喝采、日々に万歳なんてこったい、夢が満開、順風満帆じゃなくて結構、本当嘘じゃないよ、抱きしよう、永遠も羨むような時を刻もう。背景愛をくれた君へ、不器用なリリー愛を送るよ、一生そばで歌ってやる。これは約束でも誓いでもない、愛の宣誓布告なんだ。君の手が僕の手に触れると、君の幸せが僕に伝わるから、笑ったり泣いたり、世界だ。君の目が僕の目に出会うと、君の幸せが僕に届くようで、辛くても踏ん張ったり、ほら不思議な世界だ。だから傷を付け替えそう、そんな熊の手意識に価値はないから。背景一人泣いた夜へ、不器用なリリーまだ生きてるよ、一生かけて歌ってやる。これは報復でもなんでもない、愛を知った強さなんだ。君の手が僕の手に触れると、君の寂しさが僕に伝わるから、願ったり祈ったり、世界だ。君の目が僕の目に出会うと、君の寂しさが僕に届くようで、その手を握ったり、ほら不思議な世界だ。音楽に忖度なんかしたくはないんだよ。君へ、背景愛をくれた君へ。 のされごとに毎日がわたりとも付き合う暇などはない。本気を笑えはしない、本気を笑いはしない。
お聞きいただいているのはリズミックトイワールドでワンダーワールドです。さあここでライブのお知らせです。次回のライブは11月の26日の火曜日、水戸ライトハウスの35周年をお祝いするスペシャルなライブに出演いたします。対バン相手がラッコタワーマジックオブライフとなっておりまして、もうこのお二バンド、二バンドですね、もうもはや盟友、ライバルを超えて仲間家族、そんなぐらいの関係性のバンドとのスリーマンライブになってます。よろしくお願いします。そして我々リズミックトイワールド、応援し支えてくださる皆様のおかげで無事に15周年を迎えることができました。これからさらに年を重ねていけるように一歩一歩大切に歩んでいきたいと思います。改めましてこれまで出会ってくださった皆様、そして、応援してくれてる皆さん、本当にありがとうございます。そしてこれからもよろしくお願いいたします。その他最新情報はリズミックトイワールドのホームページや SNS など随時更新しておりますので要チェックでお願いいたします。さあ楽しい時間はあっという間、今週もお別れの時間となりました。いつものあれやっちゃってもいいでしょうか。
お願いします。
それではご唱和ください。内田のお宝の今日もしゃかりき、お相手はリズミックトイワールドボーカル内田直孝と
武道でした。
また来週お会いしましょう。さようなら。
僕らそう生きてゆこう。
ロックラッシュレディオ、続いては
ジョン RS の
スペースキャッツレディオ。リモートでの登場です。ジョン RS さん、こんばんにゃ。
こんばんにゃ、 RS 男です。
元気な男です
よろしくお願いします。
真夜中ミッドナイト、
はい、今回も素敵なアーティスト紹介してくださるそうですね、うんう
ん、はい、これ、ね、リヴァイ・デクスターです。
あ、うん、
あのね、先日の来日公演あったんですけども、
うん、
まあ、そこでも衰え知らずの、ね、圧巻のパフォーマンスでね、大好評だったロカベリーレジェンド、ロカベリーアイドル、リヴァイ・デクスター。
ソロで来たんですか。ソロっていう形で。
そうですね、ソロでおなじみの山健、
うんうん、
山口健一さん率いるロカベリーグループが、まあ、一緒にバンドでね、
うん、
演奏してくれて、まあ、ここのとこリーバイ&山健みたいな感
じが、あー、なるほどなるほど、
続いてるんですけど、
うん
うん、で90年代からね何度も日本には来てくれてるんですけどね、
うん、ロカッツのね、うん、ボーカルとしてね。
そうですね、最初あのリーバイ&ロカッツっていうね形で、うん、そうなんですよ。だからリーバイってでもね結構ねいい人なんですよあのね、小手あげる聞いてちょっつってね、わざわざうちまでね船便でレコード送ってきてくれるぐらいでね、
すごい
すごいナイスガイスですよ、うん、ファンの質問にも丁寧に答えてくれる、
なんかいいね、
いいですよね、
うん
うん、でもね東京公演が2014年以来10年間ないのであまあ事情によりね、
うん、
まあ次回の来日してくれたら今度こそ東京公演やってくれないかなという期待も込めて、ついでにスペキャも登場してもらえたらっていう期待も込めて、
うん、
ですね、
はい、ではその期待を込めて曲紹介をお願いします。
じゃあ聞いてみましょう。リーバイ・ディクスター&ザ・リップコーズ、アザーサイド・オブ・ミッドナイト。
リーバイ・デクスター&ザ・リップコーズでアザーサイド・オブ・ミッドナイトでした。
はい、
なかなか難しいでしょ、
うん、でもリーバイの曲ほらいろいろあるのに今この曲はどういう選曲でこれにしたんですか。
まあね、これもね実はあの先日のストレイキャッツクレイジーとの飲み会で時に、まあ、リーバー話になって、
ああなるほど、うん、なんかね言ってましたね、ストレイキャッツ大好きな人たちがね、
うん、
いて池尻大橋でしたっけ、
そうそう、
なんかみんなで集まって飲んだみたいなね、
ブライアンっていうねファンの大将がやってるお店なんですけどね、ちなみに、
うん、
でそこでキャデという男がいましてね、 その彼からのリクエストなんですけどね、
おなるほど、
うん、
あリーバイをもしかけるならアザーサイドオブミッドナイトがいいっていう、
そうそうそう、確かにこの曲はね、あの名曲で、リーバイの代表曲でもありますね、
うんうん
うん、1981年の曲なんですけどね、
うん
うん、リーバイがあの結構70年代から、もうエドワードジャケットまとって、もこうテッツムーブメントにこう飛び込んでね、ワイワイやってた人なんですよ、
うん、
でちょうど UK ロックロールリバイバル期に当たってて、そんな中、77年にリーバイ&ザ・ロカッツを結成して、
うん、
もうね、ちょうどパンクムーブメント、また言えてないですね。それが勃発した頃ですね、
うん、
だまだネオロカビリアンって言葉なかった頃です、
ね、ああなるほどね、
その頃からリーバイはずっとやっててですね、
うん
う
ん、
もう今年で67歳ですかね、
ああそうかそうか、じゃあブライアン・セッツァーよりも上なのか、
いや2個違いぐらいかな。あ上ですよね、だからね、
うん、だから、ね、
上ですね、
ブライアンより年上だよね、
上田は上の好きです、はい、
はい、
そうですよね、でそのまあ、リバイロカツってでも短かったですよね、だから2年ぐらいしかやってなかったかな、
うん、
もう78年には早々に彼らイギリスの人だったんですけど、
うん、
もう78年にはねもうアメリカに渡って、
うん、
拠点をノーニューヨークに移すわけですね、
うん、
ノーはいらないですね、普通の人が言うところのニューヨークって、それはあとだからその頃ねブライアン・セッツとかねクライス・アイザックなんかとねあのスタジオ入ってねやるやらねとかあったらしいですよ、
う
ん、まあ、やらなかったんですけど、
そっかそっか、
でその後だからそのロカットは別れちゃって、でそのこのリップコーズとは結成したんですよ、
うん、
そういう順番ですね、
うん、
でそのリップコーズのギターだったのがダニー・ビー・ハーベって言うんですけど、そのねダニー・ビー・ハーベは後にねロカッツに入ってしまったっていうね、
うん、なるほど、
なんとも言う入り組んですねこれ、入り卵で、
うん
うん、そんな中リヴァイはね頑張ってねソロでやったりいろんな人とやったりね、日本に来たり来なかったり来たりまた来てくれたみたいなね、
でまた来てくれるかもしれないということで、
ぜひぜひ願ってます、
ね、うん、ジョンさん呼んだらいいのに、自分がイベント組んで
タイムさん呼んでください、
して任せ、
タイムさん招聘しないんですか、
いやいやもうほらね大変じゃないですか、いろいろ
何でもできちゃう人じゃないですか、
いやいやいやいや、もうね大変なんで
大変なんですか、
ね、あの自分のねお財布に関係することは頑張る、
ほらほらほら
本当は何でもできるはずなんですけど ね
ジョンさんが来てほしい会いたいというアーティストを紹介していただきました、今週もありがとうございました、
あれリヴァイカモン、また来てね、もう2012年にはロカビリ殿堂入りもしてますからね、
あ素晴らしい、
うん、ね、来てくださいということで、はい、ジョン・アレスさんでした、ありがとうございました、
リップコーズやっぱりかっこいいな、リップコーズのライブみたいな。
ロックラッシュレディオ、続いてはヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎです。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ。
皆さんこんばんは、プロレスリングのあのモハメドヨネです。
皆さんこんばんは、アンタイトルの藤沢ゆいです。
このコーナーはプロレスラーの私ヨネとアイドルのゆいちゃんが深夜のラジオ日本から皆さんにお送りするエンターテインメントの一種格闘技戦コーナーです。
ぜひ最後までお聞きください。
はい、すっかりね秋もね深まってまいりましたね、だいぶ涼しくなってきたというか、寒い日もね、あったりしますけどね、なんでしょう、秋といえばということでね、運動とかしてますか。
そうですね、運動全然してないです。
運動してない。外にはねなんか出てるのがね、やっぱりよく SNS で見てますけど、運動してない、
運動してないですね。
でもさやっぱりトレーニングとかレッスンとかあるから、運動してないって言ってもね、
まあ、そうですね、多分一般の人よりはしてるんでしょうけど、
うん、そうだよね、全然そうだよね。
でもなんか意識して運動しようみたいなことはあんまないですね。
そうか、でもレッスンなんて言ったら本当普通の人じゃさ、ついていけないじゃないですか。
いやいや、いけます、いけます。
いける？
いけるいける。
いけないでしょ。
いけるいける。
もいけますか。
いけますよ、もう。
そう、でもね、それがね、日々のね、鍛錬になってね、うん、まあ、パフォーマンスがね、あの、素晴らしくなるってことなんでね。
ありがとうございます。
ね、そんな秋って言えばね、やっぱね、おしゃれなんじゃないですか。
おしゃれ ね、
ね、だんだんね、あの、私はまだ今だに T シャツですけど重ね着がね、
すごいですもんね、
T シャツの上にね、
今日私たちの差が、は
い、すごいですね、
うん、
今日はね、ゆいちゃんね、なんとニット帽までかぶってね、はい、ジャージーまで着て
4枚重ね着してます
よ。4枚、
はい、
4枚ですか
4枚してます。
4枚って言った
もん。ヒートテックに、はい、長袖に、はい、その上に重ね着半袖着て、はい、これでジャージです。
それ暑くない？今
暑くないです。全然
暑くないですか。
ちょうどいいぐらいです。
私 T シャツの下に、まあ、ちょっとインナー着てますけどそれでも暑いですけどねそう、
すごいですね。
いや、めちゃくちゃ暑いですよ。
暑いか。
だって、今ニット帽かぶってるでしょ、はい、ゆいちゃんね、うん、あのこれさ、写真あげますけど、うん、ニット帽、俺もうすでにニット帽かぶってみたいな頭だから
確かに。
そうな、常に暑いんですよ。
常に。じゃあそうなんですね。
夏なんか大変ですよ。
それは大変ですね。
だんだんだんだんやっと涼しくなってきたなっていう
ちょうど合う時期になってきた。
そうなんですよ。この上着がいるかいらないかぐらいの時期が一番気持ちよくて。
いや、まあそうですよね。
そう、これ上着、いや、でもそろそろ上着持ってないとちょっと恥ずかしいかなってなると着ないんですけど持ち歩くんですよ。
手に持ってるだけ。
手に持ってるだけなんですよ。
おしゃれアイテムみたいなね。
ああ、この人今ちょうど暑いのかなみたいになるから。
なるほど。
それがもう邪魔で邪魔で。
なるほどですね。
でもと言ってね、あの腰になんか、なんていうんですか、うんうん、巻きつけたりとか肩に巻きつけたりするとちょっとちょっとね、キモいじゃないですか。
ちょっとなかなか想像できないですね、ヨネさんが。
私がね、このアフロがね、あの巻きつけパターンね、
うん、
D とか P の方みたいなね、感じのね、ちょっとお偉いさんみたいなね、格好をしてたら、ね、ちょっとおかしいですもんね、
うん。ちょっとね。
だからね、それうざったいんですよね、うんうんうん、それ着ちゃえばいいんですけどね。
確かに。
ね、でもやっぱり男性のファッションとかも結構あれですか、気にしたりします？
気に、そうですね、まあ、うん、見ますよね、意識的に。やっぱファッションって。目に入りますから。
まあそうですよね。あ、まあ俺だったら、うん、ああまた T シャツだなっていうので多分感想終わりじゃないですか。
そうですね。今日はそういう T シャツなんだ、はい、みたいな。
今日はどこの T シャツかなみたいな。
今日はそう、何の T シャツなのかなみたいな。
それぐらいですもんね。
はい。
なんかあります？こんな格好がいいとか。こんな、
いや、でもあります、うん、あります。
これは女性全般の感覚ですかね。
どうなんだろうな。でもそうなんじゃないですか、うんうんうん、女性全般。
おお、どんな格好したらいいのかな。ちょっとみんなメモの準備します、ね、お願いします、はい、メモをしながら今これ聞いてくださいね。
いや、でも私、はい、個人的に好きなのはスーツなんですけど、は
い、ちょっと待ってください。エンドいな
スーツ。
あ、スーツね。
やっぱスーツ良くないですか。大人の男性だなみたいな。
私も年一にですよ、スーツ、うん、
年一なんですか。
年一年二ぐらいですね。
でもね、あれ会見とかされる時は ね、やっぱ着るじゃないですか。
そうですね。
だからその、
はい、
なんか普段とのギャップみたいなのでスーツいいなと思うんですけど、ほうほうほう。でもさすがに普段からスーツを毎回着てこられると、う
ん、まあそうですよね。
大変じゃないですか。
お仕事帰りだったらまだしもね。
そうそうそうそう、
日曜日に、ね、お約束してね、うん、スーツで来たらあれこの人どうしたんだろうって、
うん、どうしたのかなってなっちゃうから。
ありますからね。そういう時はどんな感じがいいですかね。
ちょっとジャケットとか着てほしいですよね。
やっぱりそう、はい、ちょっとおしゃれなんそういう系か。
うん、やっぱそう、
ジャケット
とかがいいですよね。
なんか私がもし今あジャケットって言われたら、はい、私だったら例えばデニムにちょっとシャツ合わせて、うん、上にジャケットとかですかね。うん、
あ、いいですね。
そんなのもいい。
シンプルでいいです。
そんなのもいいですか。
いいです、いいです。
で、靴は何ですか。革靴ですか。
いい、まあね。
革靴みたいなの。
革靴だとね、いいですよ、ね。
いや、そうするとスーツのズボンをデニムに変えてっていう格好だけなんですよ。
そ
っか。ちょっとおかしいっすね、
私
ね。
そっか。
持ってないんだよな、ジャケットか。か。
じゃあ、冬だと、
はい。
タートルネック。
タートルネック、
うん。
タートルネックも暑いからね。よくないですか。あ、俺じゃねえんだ、俺じゃねえんだ、俺じゃない。これは聞いてる方が。
そうそう。
あ、タートルネック、
そう。タートルネックとか、かわいいですよね、着てたら。
まあ、確かに。
おしゃれだなって思いますよね。
まずセーター一枚持ってないですし、タートルネックも持ってない。長袖もほとんど持ってないですし、はい。
当てはまらないですね。
全く当てはまらない
です。でもヨネさんは T シャツでいてほしいです。
いやイメージ通り、ね、うん、そうですよね。
T シャツで言ってほしい、
それみんなそんな綺麗めの格好は好きなの？
どうなんですかね。
それ なんて言いましたっけ、そういう格好って。コンサバみたいな。
何コンサバ
古い
コンサバって言うの？
コンサバって言わなかったですか？言わない、なんて言うんですかね今それ。コンサバですよね。そう、私たちそれファッション雑誌見てた頃、コンサバみたいなって、うん、そういう、なんて言うんだろう今それ。
コンサバって言うんだ。
もう
なんて言う、
もういや、もう言わないと思いますよ。多分もう20年ぐらい前の言い方だと思いますけど、うん、そう
そうですね。
じゃあやっぱりそんなチャラチャラした感じは嫌なんだ。例えば腰から、うんうん、あのジャラジャラのチェーンをつけて、
あ、やだやだやだ、
あの財布が落ちても大丈夫な感じ、財布にチェーンつけてるとか、
やだダメ、そんなのやだ。
じゃあすんげえボロボロにダメージああつけたデニムとかは
転んじゃったのかなみたいな、ね、
ああ、ほふく前進かなと思いますよね確かに真冬でいるもんね、そういう人 ね。
いますよね。
女子でもいるじゃないですか、太ももの前が。
ああ、ありますね。
太ももの前は寒いだろって方は私は思うんですけど。
あるある。
あるよね。なんかゆいちゃんはその着なそうなイメージで。
着ますよ。かわいい。あ、着る？うん。
かわいい。
かわいい。
自分はかわいくて。男がやったらね、ダメージ転んじゃったのかなって。か
わいいね。
そうですか。じゃあ皆さんね、ね、これちょっと参考に なりますか、なるかな。
いや、まあでも結局何でもいいですけどね、うん、
ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。何着ても構わないってことですか？
結局、うん、何着てても、
いやいやそれはダメだよ、それ良くないよ。みんなあれですよ。
いや、似合ってればいいって話ですよ。
なるほど。
自分の着たい服着ればいいと思いますよ、まあそうです
ね、
よくなって。
でもね、これ着てね、うん、次のアンタイトルライブね、うん、ジャケット着用のね、肩がすごい。
どうしよう、みんなジャケットできちゃったら。
みんなジャケットできてね、ゆいちゃんの列に並んだらね、うん、それはそれってちょっと圧巻ですけどね。
ちょっと見てみたいけどね。
そうですね。じゃあ皆さん、ジャケット着用で皆さんね、
ぜひぜひ
よろしくお願いします
。お願いします。
はい。それでは一曲いきましょう。ゆうちゃん、曲紹介のお願いします。
はい、桃色クローバー Z さんで白い風。
響け始まりのメロディ、冬の空に悲しみは消えた、今なら答え出せそうだよ、立ちすくんで見てた昨日に、ただハローごとグッバイクリスマ
ス。お聴きいただいてる曲は桃色クローバー Z さんで白い風です。
やっぱりでもジャケットは取り入れやすいんじゃないかっていうね、まあ、意見が。
確かにそうですね。
いやでもね、皆さんね、金八先生みたいな格好でねぜひね、
そう
ね、
やばい、
ね、やばい
やばい、無理無理、
並んでできるロンゲにしてもらってね、並んでもらいたいなと。
それは嫌ですけどね、
髪を
やばいやばい、困っちゃう、ね、それいっぱい来たら。
いやでもそれちょっと
困惑ですよ。
それ縛りのライブやりましょうよ。
それ縛りのライブ、
はい、
金髪先生ライブ、
金髪ライブ
じゃちょっとこっちもやらせてもらって。
あ、いいですね。
こっちもみんな、本当にみんな、そう、
いや楽しみだな、それはね。ぜひその時は参加したいなと思います。
ぜひぜひお願いします。ということで、桃色クローバー Z さんで白い風でした。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、アンタイトルの愛ってやっぱラブを聞きながらお別れのお時間となりました。さあゆうちゃん、今回どうでしたかね。
逆に、はい、ヨネさんはこんな洋服好きだなみたいな女性のあります、うん、
ワンピースですかね。
ワンピースなんだやっぱりね。
ワンピース、
はい、そうですよね、
ボディコンですね
でもワンピースって一番楽なんですよ、はい、なんだかんだ。
あ、そうなんだ。
だってそれだけでも完成してるじゃないですか。
まあそうですね、
めっちゃ楽だなと思います。
あ、じゃあぜひワンピース
まあまあ着るかどうかは別ですけど話が
まあ俺に言われて着るわけねえよっていうことですよね。
着たい時に、
そうですよね、
うん、着ようかなって。
もしゆいちゃんが着てたとしても、うん、私の意見を取り入れたわけじゃないってことは私もね、
着たかったっていうだけで、
はい、私 もう心しておきます、
うん、お願いします。
このコーナーではリスナー参加のメールを大募集しています。
ロックラッシュレディオの米とゆいの今夜も胸毛騒ぎ宛てに皆さんのメール送ってください。
はい、じゃあゆいちゃん何か告知があればお願いします。
はい、アンタイトルは11月の30日土曜日に青山リズムさんにてプレミアムライブ開催いたします。バンドとアイドルの音楽が混ざり合ったライブとなっておりますので、皆さんぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。
ノアの方ですね、いよいよ明日11月24日日曜日、ザ・リーブプレゼンツリミットブレイク EX 新木場ファーストリング大会、お昼12時ゴングです。皆様よろしくお願いします。
お願いします。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、お相手はプロレスリングのあのモハメドヨネと
アンタイトルの藤沢ユイでした。
また聞いてね。
今夜も胸毛騒ぎでした。
夢とか簡単に口にできたのに、悔しさあふれるたび心で言葉を塞いだ。すべてが報われわけじゃなかったとしても、ひたむきに生きる人を見て美しいと思った。
ロックラッシュレディオ、お別れの時間です。
はい、
今週も90分レギュラーの皆さんとお送りしました。
はい、
今回のゲストコーナーはアーティストの方からコメントをいただきましたね。
そうですね、2組のアーティストね、ザ・レディ・シェルターズと片言からねもらいましたけれどもね、新しいアルバムが出たということでのね、うん、コメントだったんですけれど、まあ全然感じが違うバンドだからね、これもまた面白かったですね。
そうですね、
またスタジオの方にねぜひ来てもらいたいですね。
お待ちしています。ロックラッシュレディオでは各コーナーへのメッセージなどなどお待ちしています。詳しくは番組のホームページをご覧ください。ロックラッシュレディオで検索お願いします。ロックラッシュでもちゃんと出てくるようになりましたので大丈夫だと思われます、はい、またホームページから過去の放送もお聞きいただけるようになっていますので、そちらもチェックお願いします。リズミックトイワールド、命の絵を聞きながらお別れです。
お相手はロックニスト匠海と
ユッキーこと伊藤由紀でした。
それではまた来週。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブブロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りしたのだ。サンキュ
ー。誰だって一つくらいはあるのだろう、直したいあれやこれとか、一度きりの人生という当然も長いだったけ、階段の降り方は誰にも教わらない。